とこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は教育委員会事務局文化財課の牛丸武彦さんにお越しいただき、飛騨高山町の博物館特別展についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この飛騨高山町の博物館特別展ですけれども、はい、こちらどんな展示になるんですか？
はい、正式な名前で申しますとですね、
はい、
ちょっと長いんですけれども、令和5年度冬季特別展、あれ寒いんでねーの、寒さとともに生きる飛騨の知恵というタイトルになっております。
飛騨弁をね、とても素敵にお話しくださいましたけれども、はい、このあれ寒いんでねーの、
はい、
私飛騨の出身ではなくて、
そうです
か、移住組なんです、
はい、
で20年ぐらい高山に住んでいるんですけれども、この飛騨の冬にはだいぶ慣れてきたんですけれども、
はい、
牛丸さんはもうずっと飛騨の、
はい、そうですね、私は馬場町で生まれ、
はい、
そういう地町で育ち、
はい、
まあ、今千島町で暮らしているというような感じですね。
じゃあもう飛騨の冬はもう体に馴染んだ、
はい、そうですね、ただなかなかやっぱり寒いのは慣れないですね、やはり寒さというのはちょっと苦手なんですけれども、ただやっぱりこの寒さとやっぱり飛騨の人はうまく付き合ってきたというような歴史があると思うんですね、
はい
はい、そういったようなことが分かるような展示にしたいなということを考えまして、今回の企画に至ったということでございます。
なるほど。私は大阪生まれの、実家は奈良に今ありまして、全然雪と関係ない暮らしをしてきましたので、高山に来てですね、非常に驚いたことがいっぱいあるんですけど、引っ越してきた当日がですね、2003年の1月7日だったんですね。
雪がすごかった日かなんですかね。
そうなんです。雪深い時に引っ越しをしてきて、引っ越し翌日ですね、これまでずっとやってきたように、洗濯を朝して、
はいはいはい、
アパートに入ったんですけど、アパートのベランダに洗濯物干したんです、
はい、
そしたらば
凍った
。そうです、はい、あれ誰も干してない、
はい、
もうそんな経験今までしたことなかったので、もうパリッとなりました。
はい、
飛騨は冬は洗濯物を外に干さないんだなというふうに思ったんですけど、
濡れタオルを回すと凍って立つとかね、いろいろありましたけれども。
そうですよね、2003年当時ですね、引っ越してきた20年前は今よりも随分雪も多くて、もっと寒さ厳しかったような記憶があるんですが、
実は同じようなことをですね、江戸時代の郡代さんもですね、陣屋に来た郡代さんですね、
はい、
もう同じようなことを実は感じたらしくてですね、豊田郡代という方がいるんですけれども、この方はですね、実は温度計を持ってたんですよ。
江戸時代に、
江戸時代に温度計があったんです、
はい、
で温度計を持っててですね、飛騨は寒いなって言って温度計で計測してるんですね。
で
今おっしゃったような経験もいろいろしていて、
はい、
当時ですから、すずりの水が凍って筆が取りにくいとかですね、
すずりの水が凍る、
はい
はい、
で鉄に手がくっついちゃうっていう話は聞いてたけれども、実際そうだったみたいなことを、ね、書いておりまして、
凍傷みたいな感じですよね。
そうです昔の人もやっぱ同じようなことを、
よそから来た人はこの飛騨の冬にちょっと驚かれる、
そうですね、
いろんな経験をされたということなんですね。
そうですね、でもそれに対してですね、いろんな工夫をして暮らしてたんですけれども、
はい、
昔の人どんな暮らしをしていたと、その寒いですね、そのすずりの水も凍るような中で、一体どういう暖房を取っていたかとかですね、どう思われます？
私飛騨の里がとっても好きで、
はいはいはい、
普通にお散歩に行ったりするんですけども、合掌造りを見てますと、
はい、
必ず家の中心にね、はい、いろりがありますので、
うんうんうん、
いろりが第一の、
はいはい、
暖房器具だったのかな。
そうですね、鋭い、はい、
合ってますか、
はい、いろりは暖房であるとともに、はい、そこで料理もできるし、で夜は明かりにもなるということで、生活の中では大変大事なものだったんですね。
明かりでもあった、
はい、そうですね、夜はそこの明かりで近くにいると。高山の町屋中の家、古い家に行きますと吹き抜けがあるんですけれども、これはいろりの煙が上に抜けていくために必ず必要なものだったんですね、
はい、
ですのでそういったいろりの生活というのは飛騨ではとても大事な生活だったということです。
はい、今みたいに気密性の高いお家やね、合掌造り隙間風がいっぱいありますけれども、いろりで非常に家の中あったかかったんですか。
そうみたいですね。よくね、最近の人でうちは隙間風ばっかりでねなんていう話をすることありますけれども、
はい、
実は隙間風って必要なんですよね。家の中で火を焚いているから、隙間風がないと煙が抜けていかないんですよ。
一酸化炭素中毒になってしまう、
はいはい、
非常に理にかなった、
そうなんです、
建物と暖房、
はい、 で火を焚くので火の方はあったかい、でも背中は寒いということで、うん、背負う布団みたいなものが昔はあったらしくて、あそうやってあの冬をあの庶民の人はですね過ごしていたということでございます。
ものすごく工夫にあふれた、
はい、そうですね、
生活があったということなんですね。あと
ちなみに何を燃やしていたと思いますか。
パッと浮かぶのは炭、いろりのところに綺麗、はい、な炭がありますもんね。
でも、ね、はい、炭というのはねやっぱ手間暇かけて作るだけあって高級品だったんですよ、
はい、
で江戸時代は特にもう高級品で、まずは陣屋に炭を納める、で、残ったものを町に売ってもいいよみたいなシステムになってまして、
はい、
なかなか炭をね庶民が勝手に使うなんてことはなかなかできなかったということです。
炭ではなければ何を使っていらっしゃったんでしょうか、
は
い
は
い、
庶民はですね多くは焚き木ですね。おじいさんは山へ芝刈りにっていう、はい、あと二宮金次郎なんか木をいっぱい背負ってますよね、
はい、
あれがまさにその焚き木とか芝とか、うん、飛騨ではホタというふうに言うんですけれども、まあ、そういったもので細かい枝みたいなものを束ねたものが市内に流通してそういうのをいろりで燃やしていたというような飛騨の生活が行われていたということです、う
ん、じゃあ庶民の方は炭ではなくて、はい、山からこう小枝のようなものを取ってきて、はい、暖を取っていたということなんですね。
あのそういう流通システムもありまして、
はい、
今の宮とかあの入荷のあたりでそういった芝とかホタですね、そういうものを拾い集めて束にして川に流して拾い上げて町の中へ流通させるというようなことも行われていたそうなんです。うん、
ものすごくこう面白いお話を今たくさん聞きましたけれども、
はい、
いろり、
はい、
もう家の中心にありますが、いろりのキッチンでもあったということなんですけれども、これどんな風にして使われていたんですかね。
はい、そうですね、まあ、焚き木を灰の中に埋めたりしながらもやってますし、はい、炭ですと一晩灰をかぶせておくと火が持つんですね。でそれによって翌朝また掘り出してもう一回火をつけるとかですね、あといろり端では料理なんかもしましてですね、
はい、
鉄器という道具があるんですけれども、いろりの横でこう物を炙ったりして食べれるんですね。で朴葉味噌とかですね、
はい、
であと漬物ステーキありますよね、
はい、
あれもそのいろり端でそういった朴葉とかで漬物を焼いて食べてた、そういうような名残がおそらく漬物ステーキなんかになってったんじゃないかなというふうに思われます。
こう庶民の人たちっていうのは本当にあそこで暖を取りながら、こう食事も取られていたっていう、
そうですね、
本当に工夫があふれていて不便だったのかなって想像するんですけれども、結構豊かな、
そうですそうです、あとね、いろいろ冬を楽しむなんていうこともいろいろしておりまして、
はい、
まあ、スキーとかね、そういったものはもちろんあるんですけれども、はい、その他にもあの竹を割って作った、スケートとかですね、
はい、
あとまあ家の中でのそういった遊びですね、
冬の遊び
、まあ、あのなんちゅう福笑いみたいなものですとか、
はい、
ああいったこともしてやはりいろいろ遊んでいたようですね。で冬を比較的まあ楽しんで、あとスキーもですね、あの原山スキー場が古くからはありまして、
はい、
戦前戦後ぐらいにはすごいブームになって、
はい、
まあ、うちの父親なんかも、よくですねスキー板を担いで、あの腰にはも焼いた餅をこう巻きつけて、でそれを持ってスキー原山に行って、しかもリフトはない時代だったので、
はい、
担いで登って滑って降りたなんていう話を、まあ、聞いたことがありますね。
今あの牛丸さんの話を聞くと、こう厳しい高山の冬がちょっとこう楽しい、なんか豊かなものであるなというふうな気持ちになってまいりました。
はい、
この飛騨高山町の博物館、冬季特別展について最後お聞かせください。
はいはい、じゃあもう一度詳細について、お話しさせていただきます。
はい、
令和5年度冬季特別展、あれ寒いんでねーの寒さと共に生きる飛騨の知恵の、展覧会はですね、令和5年12月23日土曜日から令和6年3月24日まで、開催されております。
はい、
令和6年2月23日、金曜日の祝日ですけれども、この日には特別講演会も開催されますし、はい、ギャラリートークなども行われますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、この厳しい高山の冬、ちょっと楽しい気持ちで見ていただける展示会だと思います。
はい、
今日は教育委員会事務局文化財課の牛丸武彦さんにお越しいただき、飛騨高山町の博物館特別展についてお話伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。